はい、囲碁オデッセイラジオ、今日はね、 AI につぶやき譜について語り合ってもらいました。はい、どうぞ。
さて、今回はですね、共有いただいた資料をもとにつぶやき譜という、囲碁のツールについて見ていきたいと思います。 X なんかで見かけることもありますけど、ウェブサイトがなくても寄付を共有できる便利なものだそうですね。
そうですね。このつぶやき譜、どういうものなのか、どうやって使うのか、特に囲碁を勉強されている方とかプレイヤーの方にとって寄付の共有とか、検討にどう役立つのか、そのあたりを、見ていければと思います。
手元にある使い方ガイドの抜粋を参考に進めますね。
資料にもありますけど、これ無料ですぐ使えるっていう、その手軽さも結構ポイントみたいですね。
まず基本的なところから伺いたいんですが、このつぶやき譜、寄付の URL を、テキストで送れるから、X だけじゃなく LINE とかメールとかそういうのでも使えるという理解で合ってますか？
はい、その通りです。文字が送れるところなら基本どこでも大丈夫ですね。リンクを送るだけで、相手は特別なソフトとか、そういうのなしにブラウザでパッと寄付を見られるわけです。
なるほど。
で、さらに面白いのが、受け取った寄付にこう一手加えて返信するみたいなこともできるんですよ。
へ
え。だから遠くにいる人とのんびり対局する、昔で言う郵便号みたいな使い方もできるんです。
ああ、対局にも使えるんですね。それは面白いな。資料には変化図とかコメントも追加できるってありますけど、これは学習とか検討にすごく役にそうですね。
まさに。次戦解説なんかで、ここで、こう考えたみたいにコメントを入れたり、あるいは先生が生徒さんの寄付を見て、こういう手もあったよって変化図を示すみたいな、そういう添削指導とかにもすごく向いてますね。で、しかもインストール不要で、この機能が無料で使えるっていうのはやっぱり大きいかなと。
送られてきた寄付を見るのは、簡単そうですよね。リンクを開けば盤面が出てきて、行って進むボタンとか自動再生とかで、
そうです。
盤面に青い数字が出ることがあるって書いてありましたけど、あれは変化図の印でしたっけ？
そうです、そうです。そこが分岐点ですよっていう印ですね。なので、そのまま本筋を進むか、あるいはその数字をタップして別の可能性、つまり変化図を見るか選べるようになってます。
なるほど。変化がたくさんあるとちょっと迷いそうですけど、
そういう時は変化のツリー表示、詳細表示っていう機能があるんですけど、それを使うと今どの流れを見ているのか、分岐点がどこだったかっていうのがすごく分かりやすくなりますよ。
ふむふむ。じゃあ今度は自分で寄付を作る場合はどうでしょう？これは単純に石を置いていけばいいんですか？ただ間違えた時の操作にちょっと注意が必要みたいですが。
基本はそうですね。盤面をクリックまたはタップして石を置いていくだけです。ただおっしゃる通り、間違えた手を消す時がポイントでして、
はい、
出る削除ボタンを使うのが重要なんです。行って戻るっていうボタンもあるんですけど、これは変化図を作るための機能なので。
そうか。
編集のつもりで戻るボタンを使うと、意図せず変化図の分岐ができてしまうことがあるんですね。なので行って消したいときは出ると。
なるほど、それは覚えておかないと。で、作った寄付を送るときは URL ボタンで、URL をコピーして、それを投稿とかメッセージにペタッと貼るだけと。すごくシンプルですね。
シンプルです。で、その URL をコピーするときにちょっと便利な機能があって、リンクを開いたときに最初の局面を表示するか、それとも今表示している局面か、あるいは最後の局面かを選べるんですよ。対局中なんかだと、やっぱり最新の局面、つまり最終局面を表示するようにして送ってあげると、相手は分かりやすいですよね。
確かに、それは親切ですね。次に、寄付解説を作る機能についてもう少し。コメントとか、あと三角とか四角、 ABC みたいな記号を入れるにはどうしたら？
それはですね、盤面の下の方にあるツールっていうメニューを開くと、コメント編集とか各種記号を、三角、四角、文字とか、そういうボタンがあるので、それを選択して盤上に追加するだけです。簡単ですよ。変化図を作るのも、さっき少し触れましたけど、分岐させたい局面まで行って戻るボタンで戻って、そこから本譜とは違う手を打てば、もう自動的に変化図として認識されます。
自動なんですね。なるほど、直感的だ。
すごくよくできてます。
最後にですね、他のネット語のサービスとか囲碁アプリで作った寄付を このつぶやき譜に取り込む方法について聞きたいんですが、これができればいちいち手入力しなくて済むのでかなり楽ですよね。
はい、可能です。これは非常に便利ですね。大きく分けて、まあ、2つのパターンがありますかね。
はい。
1つは SGF 形式っていう、まあ、囲碁界の標準的な寄付ファイル形式があるんですけど、これに対応しているサービスやアプリの場合、例えば有限の間とかヤフ語とか、あとアップルのみんなの囲碁とか、
ふむふむ、
これらの寄付ファイルがあればつぶやき譜の画面でファイルを選択っていうボタンからそのファイルを直接読み込むことができます。
なるほど。ファイルがあれば簡単だと。ファイル出力がないアプリの場合はどうですか？例えばコスミとか囲碁クエストとか。
ええ、そういう場合はアプリ側に大抵クリップボードにコピーっていう機能があるんですね。
ああ、コピー機能。
はい、その機能で寄付データをコピーしてつぶやき譜の画面にテキストを入力する欄があるので、そこに貼り付けて SGF 読み込みっていうボタンを押せばそれで寄付が再現されます。
へえ、クリップボード経由でもいけるんですね。便利だ。
ええ、なので大抵のネット語サービスやアプリの寄付はどちらかの方法でつぶやき譜に取り込めると思います。
ちなみにそういうアプリから直接 SNS に投稿する機能もありますけど、あえてつぶやき譜を使うメリットってどういうところにありますか？
やはり一番大きいのは、取り込んだ寄付に対して自分のコメントとか、あるいはこういう手もあったんじゃないかっていう変化図とかを自由に追加してその上で共有できる点ですね。
ああ、なるほど。
単に寄付を記録として共有するだけじゃなくて、そこに自分の考えとか分析を載せてより深いコミュニケーションができる、それがつぶやき譜の強みかなと思います。
よくわかりました。ありがとうございます。まとめると、つぶやき譜っていうのは特定のプラットフォーム、まあ X とかそういうのに縛られずに、すごく手軽に語の寄付を共有できて、さらにコメントとか変化図を加えて分析したりコミュニケーションを深めたりできる、非常に便利な、しかも無料のツールということですね。
まさにおっしゃる通りです。手軽さと、あとコミュニケーションを促進する機能、この2つが大きな特徴ですね。
ええ、
最後に1つ、まあ皆さんに考えてみてほしいこととして、こういうつぶやき譜みたいなツールが囲碁のようなある種複雑な思考ゲームの局面とか、その分析っていうのをすごく簡単に共有可能にしたわけじゃないですか。
はい、確かに。
その結果、これまで難しかった、例えば遠くにいる人との共同検討とか、あるいは棋力が全然違う人同士が同じ局面について意見交換するとか、そういう何ですかね、距離とかスキルレベルを超えたコミュニケーションとか、新しいコミュニティの形みたいなものがどういうふうに生まれて育っていく可能性があるのか、人と人とのつながりをどう深めていくのか、その可能性についてちょっと考えてみるのも面白いんじゃないかなと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。